はい、こんにちは、五十嵐恵里の明日天気になあれ始まりました。皆さんこんにちは、五十嵐恵里と言います。今日から新しく、ラジオ番組スタートいたしました。毎週土曜日1時5分から約30分ほどお届けさせていただきたいと思います。今日はですね、2人と一緒に稲城市民の方とですね、大学生の方 と、 ちょっと3人でいろいろ語り合っていきたいと思いますので、ご紹介2人とも、はい、させていただきます。
はい、結城亮介です。よろしくお願いします。私は中央大学卒業した後、6年間、教員をやっておりました。で、まあ3月で教員を辞めて、今は児童相談所でサポートをしたり、もともと地元が稲城なので、稲城の地元のために何かできないかなと思って今活動をしております。よろしくお願いします。
じゃあ僕ですかね。
皆さんこんにちは、
こんにちは。
龍太と言います。府中に在住していて、都内の大学に通う大学4年生です。五十嵐さんとの、接点はですね、自分が大学の授業で教育学部に通ってるんですけど、大学の授業でこう衆議院の文部科学委員会の中に委員の一覧みたいなのを見たときに、自分が教育に関心があって、五十嵐さんの名前を見てちょっといろいろ勉強させていただきたいなと思って、こう自分から連絡を取って、こう設定を持って今に至るといった形です。
はい、よろしくお願いします。私の自己紹介しないといけないですね今お話ししていただいたように、今年の2月の選挙まで衆議院議員をしておりました。その選挙では残念ながら落選してしまったので、今は子育てしたり、仕事をいろんな弁護士仕事したりとか、あと、まあ、地域回ったりとか、まあ、いろいろして活動しております。ラジオ番組をね、待たせていただけるなんて緊張しますよ
緊張しますね
緊張しますね。稲城市民の結城さん と、大学生の府中市の在住の龍太と、まあ、今日はちょっといろいろお話ししていきたいと思います。タイトルコールもね、初めて自分で読み上げたので、どういうテンションがいいのかなというちょっと迷いながら、すいません、スタートしてしまったんですけれども、
ちょっと番組名の話からいきましょうか。
そ
う、
まずは、はい、そこ気になりますね。
結構番組名どうするかって相当五十嵐さん悩んでたと思うんですけど。
そうですね、悩みましたね。なんでこれにしたかというと、AI が思いつかなかったもの、思いつかないもの、AI にはもう想像もできない。
めっちゃ AI に聞きましたもんね。
そう2人にね、なんかこんな番組がいいとか言って、うん、AI に聞いてくれたんですよね。
めっちゃ聞きました。
五十嵐恵里に、ね、意義ありとかですね、あれはもうね、よく出てくるんです。選挙の時もなんかいろいろ政策まとめるのに一応チャット GPT に聞いたりとかして、五十嵐恵里に意義ありとかもすごい出てくるんですよ、弁護士だからね。
意義
ありとか、なんかそういうなんかそのよく出て、 AI にいっぱい出てくるんですけど、まあ、AI が思いつかないものをにしたいと。もうこれ脈絡全くないので明日思いつかないんですね。
明日雨っぽいですしね
今日晴れで、明日雨なんだ。
そうなんです、
まあ、今日晴れでよかったなと思ってるんですけど、はい、そうだから、もう AI にはね、もう本当にね、人間のね、やっぱりね、凄さを見せなきゃいけないなと。もう最近やっぱりその友達と話してても、こう AI にこうなんか困ったことを相談する友達すごい増えてるんですって。相談します？2人は。
ちょっと相談しますね
どういうこと相談するんですか、はい、恋愛とか相談するんですか。
恋愛も相談したことありますね
なんて返ってくるんですか。
いや、なんかまあちょっと嫌なこと言われたとかだったら、結城、うん、さん、それは
結城さんが悪いですみたいな。
いや、だいたいフォローしてくれるんですよ。
優しい子フォローしてくれるんですね。
これ結城さん傷つきましたよねみたいな、こんな時はこう言い返してやりましょうとか結構なんか言ってほしいこと言ってくれるんですよね。
あ、すごいですよね。龍太は使ってますか、 AI っていうのは。
自分はあんまり使ってなくて、でも友人の間ではやっぱ恋愛相談してる子多いですね。こういう返事が来たんだけど、次何言えばいいかなみたいな、こうデートに持っていきたいんだけど、それまでどういうライン送ったらいいかなみたいなのを聞いてる友達いるらしい。
そんな恋愛、次どうするかまで AI に相談して。
あんまうまくいかないですね。やっぱありきたりで人間だからね。
あんまうまくいかないんですか。そうそう、だからもう最近はね、やっぱりその悩みをこう AI に相談してる友達、私の友達にもいて、この前言ってたのが、そのなんかすごい自分をフォローしてくれるし、自分のことすごい考えてくれて、すごい温かい言葉をもう無限にかけてくれるんですけれども、まあまあもうそんなこともいいから忘れて飲みに行こうよとは絶対言ってくれないと。
あ、
いやもうそれはそうだなと。もう人間だったらね、まあ、そんなぐちぐちしてもいいから、もう今日はもうちょっと飲みに行こうぜって言えるけれども、AI はそれ言えないので、そこが寂しいとかって言っててですね、あ、なるほどなと思って。やっぱり AI には思いつかないですからね。その意味でもやっぱり人間のね、やっぱ可能性を戦っていかなきゃ。最近ね、そうそう、実はね、弁護士のご相談ちょっと受けることもあるんですけど、あの本人訴訟しましたっていう方が結構いてですね、本人訴訟っていうのは弁護士をつけずに自分で裁判をすることなんですけど、もうね、あの準備書面とか言って、弁護士の何が大変かって、その準備書面をいっぱい書くことなんですね。これなんか事実は何で、法律は何で、評価はこれですっていう準備書面を書くのが、まあ弁護士の、まあ、一つの仕事ではあるんですけど、その本人訴訟してくれた方のその準備書面とか見たら、もうあのこれ何だ、映画書きましたかって言うと、 AI が書きましたっていうみたいな感じで、結構 AI がもう準備書面というか法律構成作って、事実と証拠に基づいてあの主張してくれるみたいなことも思っている方結構 いらっしゃってですね、
内容的には別に問題ないですか。
いやでもやっぱり裁判で結構負けてて、多分、ね、裁判官もね察してると思うんですよ、これ AI で作ってきたなっていうの
を。分かるもんなんですか。
なんか多分本人訴訟でやっぱりそんな書けないじゃないですか、普通本人は。だけどブサーバーって書いてあると、なんかちょっと AI で書いてきたんじゃないかなって思われちゃうと思うんですよ。それ裁判官も嫌なんじゃないかなと思ってですね。私たちのね弁護士とかのねやっぱ仕事にね、あの関わるところですから、本当私たちいらない弁護士もいらなくなるんじゃないかとかね、さ政治家だっていらなくなるんじゃないかとか、
病院だってね一言じゃない
ですよね。
そうそうそう、だからそこになんか負けたくないっていう、もう目暗くのない明日天気な。いやでもね、やっぱりその嫌なこといっぱいあるじゃないですか、はい、最近嫌なことというか、はい、私も一市民となって今の国会状況見てますし、本当にね悔しいしおかしいなって思うこともたくさんやっぱあるし、子育てもね今そのこの前昨日一昨日9ヶ月になった娘を育てながら本当に大変なこともあるし、今いろいろあるけれども、まあでもやっぱりいろんなことあって辛い大変なこともあるけど、明日天気になって明るくなればいいなっていう風に生きていけないなという思いを。
素敵なタイトル。
いや確かに。
本当ですか。
めっちゃ褒めてました。
いやめっちゃいいなと思って。
本当ですか。
ありきたりな、それこそありきたりな、
ね、AI です
よ、ね、AI とか、まあ、我々から出てくる案も
無難なんだ、
無難なになっちゃってて、これじゃ刺さらないなと思ったところなんで。
確かにめっちゃ全然脈絡なくてよかった。
いやめっちゃいいですね。
はい、
じゃあ番組どういう番組にしてみたいかっていうのは五十嵐さんどうですか。
やっぱりね、あのまあ龍太にもね、この前の衆議院選挙もいろいろ近くでね、応援してもらったりとかして、やっぱりそういう、まあ、結城さんもね、学校の先生のね経験があるんですよね、はいはい、まあ、その経験をした、今30歳ごめんなさい、
今年11月で30歳です。
11月で30歳、はい、まだ29歳、はい、まあ、そういうやっぱりこれからのやっぱり社会を作っていく、方とかとですね、やっぱどういう社会にしたいかなっていうのを話していくことができたらいいななんて思って、はい、今日はまず初回はまず3人でやってみたいなと思ってますね。
はい、ありがとうございます、うん、じゃあちょっと五十嵐さんの過去の
経歴を。あ、すごい、もう15分近く
な。そうなんです、意外といい時間なんで。
ね、早いね。
ちょっとずつ、まあ多分話すと長いと思うんですけど、はいはい、簡単にじゃあ、はい、学生時代、五十嵐さんどういう学生時代を過ごしたかっていうところ。
学生、私はあの中2でもう学校行かなくなっちゃったので、うん、まあ中学校はまあ半分ぐらい学校に行かないで、まあ公園プラプラしたりとか、カラオケ屋さんになんか宿泊みたいな感じで泊まったりとか、友達の家に泊まりに行ったりとか、まあ家にずっといたり といた期間もあったし、あんまりね学校に行かなかったので、学生時代のこう思い出があんまないんですよ。なんか好きな人と自転車のなんか2人乗りして帰ったとか、そういう思い出が2人はあると思うんですけども、私はあんまないですか。
リュータはありそうです
。リュータは今大学生だからね、青春の真っ最中だと思うんですけど、うん、そういう思い出が ないので、うん、なんかちょっとやっぱりその後24歳で大学結局通ったんですけど、なんかやっぱ文化祭行ってみたりとか、それと取り戻したかったっていうのはありますね。だから学生時代はね、まあでも学校にこう行きたくってもやっぱ行けない感じだったので、うんうんうん、まあ、辛かったので、あんまりごめんなさい、いい思い出はないし、あんまりこう記憶から抹消したいっていう感じですね。
なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそこからじゃあ中2で、まあ、少し学校行かなくなって、
はい、
そこからちょっとアルバイトをずっとしてたってことですね。
そうですね、アルバイトずっといろんなことしましたね。15歳からレストランで働いたり、魚スーパーの魚屋さんで働いたり、パチンコ屋さんで働いたり、あの4トントラックも乗ってみたりとか、もうアルバイトはもうめちゃめちゃしましたね。
いろんなバイトたくさん
してました。めちゃめちゃしました。もう本当 2日だけしかやってないバイトもめっちゃいっぱいありますね。
なるほど、
いろいろやりましたね。面白かったですね。 今となってみればというか、
はい、そうですね、
なんかね、うん、そうそう、魚屋さんのスーパーで働いたことがあるんですけど、静岡に住んでたんで魚専門のスーパー屋さんがあるんですよ。
はいはいはい。
で冬に入って時給良かったんで入ったんですけど、寒くて、
まあそうですよね、
勤務時間中ずっと寒くて、あ、これは無理だと思って、そうね、あ、そこは1日でごめんなさい、やめて
1日より短かったですね。
そうですね、1日でやめたりとか、まあ、パチンコ屋さんで働いたこともあるんですけど、こううるさいじゃないですか、店内が、
まあ、うるさいですよね。
あれが結構こうなんか耐えられなくて1ヶ月ぐらいでやめたりとか、はい、トラック運転手もやったんですけど、こう荷物を自分で全部手で積むんですよ。朝早いし、まあ、でも1時とか午後の1時とか2時に終わるのがいいな。あ、そうそうそう、あのトラックに、ね、乗ってる時に、
はい、
クリーニング配送とかしてた時に一日中ラジオ聞いてたんですよ。
おー、
はい、なんかだから
繋がりましたね。
繋がりました。
そうだから今ねお仕事中で運転してる人とかが聞いてくれたらいいなーなんて思って、私もずーっとラジオ聞いて、ラジオにね励まされたりというかしたので、またかその思い出のあるラジオに自分がこう出て、今ね車とか乗ったり仕事されてたり、今家で家事やってる方が聞いてくれてるっていうのは、なんかそれはそれですごい、なんか本当に生きててよかったなと思ってるんですけど、
インスタでも書いてましたね、生きててよかった。
いや本当ですよ、本当本当。まあ、そうそう、だからあのドライバーとかもずっとしてたんですけども、やっぱ荷物を積むのがすっごい大変で、あの辞めちゃったりとか、あの、まあ、クリーニングの配送業とかは2年とか頑張ったりとかしてあのやったんですけども、
一番大変だったのは何ですか。
で一番大いやでもトラックドライバーやっぱ大変でしたね。荷物を4トン自分でこう手で積むっていう、膝すぐ痛めて、今でも痛いですもん、膝が、ピキッつって、あ、今でも痛いし、うん、やっぱり大変 でしたね。最初はねやっぱ運転もすごい下手で、もうなんか今だから いろんなとこぶつけたりとかも何度会社に謝罪したかですけども、結構ぶつけたりとかやっぱ怖いなっていうのはあったし、うん、大変でしたね。やっぱいろんな本当にね大変だと思いますね。
なるほど、
うん、経験できたのよかったんですね、今となればというか。
20代の後半になってあれですか、そのもうバイト生活を辞めて高卒認定を取ろうとしたっていう流れですよね。
そうですね、21、2ぐらいの時にはこれじゃあまずいと思って、うん、なんかオフィスレディになりたかったんですよ。その
OL
と OL になりたかったんですよ、
はい、
そう、江住真紀子ってご存知ですか。
ちょっと強い感じ、ね、
そんなでしたっけ、ドラマドラマ庶務にかなんかあって、あ、リュータわかんないです よ。オフィスレディにめちゃめちゃ憧れてなりたかったんですけど、事務員に全くなれなかったので、こうね面接アルバイト その履歴書出してももう全然面接まで全くたどり着かなかったんで、事務職はこれはまずいと思って大学に行こうと思って大検取ったっていうの22ぐらいですかね。
でそこからあれですか、司法試験に向けてちょっとこう勉強し始めるっていう
のが入ってしまったんですよね。そうですね、すっごいそれまで全く勉強してなかったので、めちゃめちゃ吸収したし、労働法とか学んだ時に、本当にまさにこう生きた知識だったわけですよ。この、うんはい、有給ってバイトでも取れるんだとか、なんかいつもバイトの店長に遅刻したから罰金1万円とか言われてたけど、いやこれ違法じゃんとか
そうですよね、
そうそう権利あるんだと思って、こうもうカサカサだった砂漠にすごい水がファーってきて、わーって吸収して、
いい表現
思ってます、
思ってますよ、
反応怪しい
そうそうそう、リュータはそうそういいね大学に通われてらっしゃるからそれが私はなかったので、すごい吸収して勉強したい勉強したいと思って、まあ、学び直して、うん、司法試験まで突っ走っていったっていう感じですね。
司法試験でどれぐらい勉強するんですか。
うん、まあ、大学夜間の大学で法学部4年で、まあ、基礎法律の基礎を勉強して、で大学院に2年コースで入って、その大学院に入ってる時は、1日10時間ぐらいかな、お風呂と寝てる時以外は全部勉強するって感じですね。
それを何年ぐらい続けたんですか。
それ2年ですね、ロースクール、まあ、集中して、だからご飯食べる時も必ずそのロースクール同級生と一緒に食べて、法律について語りながらご飯を食べるって、
語りながら
です、語りながら、そうですね、商法のあそこってなんで手形のあの理屈ってああなるのとか語りながらご飯
食べ、実際の時間勉強してるって考えたらもう10時間
相当ですね、
うん、やっぱりね勉強はね、偉そうな ごめんなさいこと言うわけじゃないけど、やっぱり一人だと詰まっちゃうんですよね。
確かにそれはそうですね、
だからやっぱりその同級生といろいろ話して、こうなんて言うんだろうな、自分が分かんないことも気づかせてくれたりとか、うん、引き上げてくれる感覚がすごいあったので、まあ、私は周りのやっぱり人にすごい助けられた大学院生時代だったなと思いますね。リュータなんかはどうですか。大学生で今どういうふうに勉強してるんですか。
自分そうですね、でも五十嵐さんと同様に結構友達と切磋琢磨しながら勉強してますね、
今も
ですね。
いいっすね、
はい、やっぱり自分も一人じゃ結構行き詰まっちゃうタイプなので、友達とこう話しながら、なんか勉強についてなんか例えば誰々が言ってることってなんかああじゃねみたいなと か、 なんか面白くないとか、こう歴史の偉人をいじりながらとか、あいつおもろくねみたいな、そうやって発散していくしかないですよね。でも
大学名言わなくても分かっちゃ
いますよね。そういう感じで自分も一緒に友達と勉強
して、高校時代もそこ勉強したんですか。リュータは
高校時代めっちゃ勉強しましたね。それこそ高校時代に一年発起しました。僕も
心は入れ替えて改めたんですか、はい、何があったんですかそれ。
それこそそうですね、なんか本を読むのが面白いって なったんですね、高一の時に。
何読んでたんですか。
嫌われる勇気って、
アドラーの
、はいはいはい、自己啓発本で結構ベストセラーなやつがあるんですけど、はいはいはい、あれ読んで
刺さったんですか。
刺さったんですよね。
ちょっと嫌われてたん
ですか。いや自分の
嫌いって言われてたんですか。
自分の経歴的に結構転校を繰り返してきた、
なるほどなるほど、
はい、まあ、人間なので、こうなんか人の目をなんか気にするというか、こう馴染めるかなみたいなので、結構学校に行くたび結構人の目気にしてしまう自分がいて、
可愛いですね。
可愛い。あと当時メンタリスト大吾、
はいはいはい、
流行ってましたね。
流行ってたので、はい、なんか心理学学びたいみたいな思って、そう人の心知りたいっていうのを思って本屋さん行って、うん、なんかそう心理学って書いてて、うち売れてる本があるみたいなん で適当に取って買ったら全然そういう話じゃなかったんですけど、うん、人の心みたいな違ったんですけど、うん、なんか読んでて、うわ面白い、こういう考え方できるんだみたいな、
うんうんうん
う
ん、
こう勉強するって面白いかもと思って、そこから1年放棄
してめちゃめちゃ勉強した
って感じ。そうそう、高1からもう大学受験に向けてコツコツ勉強しましたね、う
ん、なるほど。
ゆうきさんは。
僕なんか2人がストーリーすごすぎてあんまないですけどまだなんかまあ高1高2ぐらいで勉強しなきゃいけないなと思って、でやっぱ政治とか興味あったんで、僕は大阪 の今の大阪公立大学、当時大阪市立大学っていう大学があったんですけど、自分を洗脳させて 大阪に大学に行かなかったら自分は人生積むって高2の時に
洗脳されたんです。追い込むパターンですね。
そう、うん、だからもうそれこそ高3がな、まあ、野球部入ってたんで、うん、なかなか勉強時間取れなかったんですけど、うん、引退してからはもう本当にフロットご飯以外は全部だ13時間半を目標にして、うん、勉強しないと落ちるっていう洗脳に成功して
自分で自分をですか。
あ、そうそう、
すごいですね。
だから僕河合塾通ってたんですけど、この調布の河合塾から調布駅までゆっくり歩いたら時間ロスするじゃないですか。だから走るっていう
野球部っすね。
いや、そうそう、走れば勉強時間増えるぐらいです
ごいストイックですね。
やったんですけど、まあ、落ちたっていうね。
大学受験、
大学受験、
あ、そうなんだ、ね、
で、まあね、中央大学あの小学部に、うん、まあ、
いい
合格したので、
素晴らしいですよ、ね、
つまずに、
つまずに、ね、確かに順調に、
はいは
い、いい勉強でした、うん、はい、
えらい
結果オーライというか、
結果オーライ、そうですね。まあね、なんかそういうちょっと自分もなんでうまくいかなかった部分もあるので、まあ、そういうのはやっぱ教員やってる時はあの活かせたかなっていうかね、あ、まあ、全部うまくいってきたわけじゃないんで、
うん、
こういう時はこうやった方がいいよとか気持ちわかるよみたいな話はできたのかなっていうところはあるかもしれないですね。
確かに
強いですね。井原さん、話戻ると、まあ、それぐらいの勉強をして司法試験一発合格ですか。
そうですね、30歳の時に一発、
なんかすごい試験受ける回数が決まってるっていうか、なんかそういうの
当時は5年で3回でしたね、は
い、5年で3回、
今は5年で5回かな、なんか制度変わってるんですけど、
なんか期限制限が近づいてくると結構やみますよね。
多分いや、やむと思いますね。だって今までね、お金もすごい費やして時間も費やして受験資格失いましたってなったらね、えちょっと読んじゃいますよね。
タフっすね。
合格見てどうでした。やっぱ最大の喜びですか。
そう、もう人生すべてうまくいったと思いました。こうなんて言うんだろう、まあ、ゴールしたというか、なんか、もうそれまでその司法試験合格だけが人生の目標だったので、うん、勉強だけしてるし、周りもそういう環境ですしね、
うんうん、
あ、なんかゴールたどり着いたと思って、
あ、達成感、
これでもう人生大丈夫だと思って。
確かに
大学受験のレベルじゃないですもんね。
いや、じゃないですよ。
いやいやいや、まあまあそれは人によりですけど、なんかね、まあ、もうこれ人生勝ったと思ってですね、まあもう悩みは一個もないと思ってすぐ就活で悩むっていう現実は楽じゃなくて甘くないですね。
確かにね、
もう受かった時はもうこれで人生の悩みは一個もないと思いましたけど、うん、その後も就活で悩んだりとか、
まあね、
勉強も
尽きないですね。確かに
勉強もなかなか振るわず、
うん、
まあでも必死に勉強しましたけど面白かったですね。やっぱ法律っていうのはやっぱりね、こう人々がこう、まあ、ある意味強制的にね従わせるものでもあるし、それで社会の形ができるっていうすごい力があるので。それはやっぱりマナの基本的な考え方、まあ、特に憲法を中心とするやっぱりこの法体系を学んだっていうのはすっごい面白かったですね。それまでこのがむしゃらに働いてた、まあ、小さいピースのところにいた私がこう全体の中で、あ、労働基本権って憲法にあるんだとか、まあ、そういうのも本当一つ一つ感動しながらの勉強だったのですごい面白かったですね。
なるほど、ありがとうございます、うん、といただ結構いい時間で、
え、早い、
あと1分ですか。
早い、
いや、まだまだ話足りない気がしますね。
あと5分、あと5分ありました。
いや、まだ伸びた。いや、これ楽しいです ね、
そうですね、
結構ね、
話すと5分喋れますね。
いや、全然、
ちょっと次回が、はい、まあ、まだちょっとあれなんで5分あるんであれなんですけど、うん、選挙についてもね少し話をしたいので、うん、まあ、あの選挙の話はちょっと今日は
そうですね、
まだあれだと思うんですけど、
なるほど、そうね、今日そうね、初めて聞いてもらって五十嵐絵里って何者だと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、東京30区というところでね、はい、この前選挙に衆議院選挙に出たものでございますので、は
い
はい、まあ、選挙の話もね、
すごいですね、これ司法試験合格してから政治家になるっていうのもね、
はい、なんか楽しいじゃないですか。チャレンジって
すごいですね。2021年に都議会議員、
ね、そうですね、うん、
その前にちょっと秘書もやってたりとか、
そうですね、秘書もやったりとか、
で弁護士もやったり
とか、
すごいですね。自分より経歴上回ってるなと思う人います、ね、
いやいや、皆さん上回ってますよ、す、うん、ちゃんと生きてきて偉いなって思いますよ、ね、いやいやいやいや、もう失敗と迷いの連続と まあ、なんかいろいろやってみたいって思っちゃうんですよね。アルバイトの時もなんかいろんな仕事やってみたいっていう好奇心も結構あるので、この仕事やってみたいと思ったらすごい応募してみたりとか。
おリュウタってバイトって何やってるんでしたっけ。
バイトは今カフェですね。カフェでバイトして、あと大学1年生の時は塾講師やってました。
はいはいはい、はい、あなるほど。個別ですか。
個別の塾講師やってました、
ね、賢いですね。
確かにだかカフェっぽいですよ、ね、そうですよね。
そうですね、おしゃれ大学生、ね、
ラジオで伝わらない。
確かに確かにそうだ。
最近のおしゃれ大学生っていう感じですね。
なるほどね。そうそう、じゃあ2つぐらいですかやってたバイトは。
そうですね、なんか自分もなんか最初バイトとかあとサークルとかいろいろ手出してたんですけど、うんうん、
はい、
なんかどれも散漫になってしまって、あこれダメだと思って、なんか集中というかいろいろ切り始めたんですけど、こうやっていろいろ転々と しながらだったり、いろいろ並行しながらいろんなチャレンジしてるってすごいなというか。
確かに、
うん、なんかどれも全力で打ち込めるっていうのは結構体力的にも精神的にもタフだなって自分聞いてて思
いますね。いやでもね、やっぱ当時はバイト変わりすぎて悩んでましたよ。そんなに続かない自分は、そうそう大丈夫だろうかと、大人になるまで働ける仕事に出会えるんだろうかというのはずっとコンプレックスでしたね。
なるほど。
うん、だから皆さんみたいにちゃんと大学行って、ちゃんとなんかいい企業に入ってちゃんと勤め上げるっていうのがなんか当時やっぱりいいみたいな価値観だったので、そうじゃない自分はこうなんか落ちこぼれだなとずっと思ってましたね。まあ、だから好き勝手になんかいろいろ挑戦できたっていうのはあるかもしれないですね。失うものがないから。
ただそういうね、今こうバイトとかして悶々としてる人もたくさんいると思うんで、そういう人たちにとってはすごくなんですか、励みになりますよね。そこから
なるほど、
しっかりやっていけば、ね、自分のなりたいものになれるみたいなところはめちゃくちゃ励みになるんじゃないかなと思うので。うそんなことないですか。
いやいやでもね、失うものない方が強いかもしれないですね。というのはなんか思いますね。がむしゃらにこう全力でやって、別に誰に何を、いや私もね司法試験受ける時もね、周りにはすごいバカにされましたね。絶対受かんないよとか、こんなのにやっても無駄だよとか、あのみんな受かんないだろうなって思ってるんだろうなってずっと思ってました。
確かに
と思ってましたね。だからまあある意味、まあ、まあ無理だよねみたいなことを、まあそうね言われ思われつつチャレンジしてっていうのは面白かったですね。
なるほどね。ちょっと全然違う人生ですね。いやそんなことはないかもしれないけど、
いろんなバイト経験がやっぱ生きる仕事に なってきてますよね、政治家
って。そうですね、クリーニングとかでね、今テレビって結構ナフサが足りなくて、そのビニール袋が足りないみたいなニュースとかもすごいリアリティを持って、はい、あ私もあのスーツのビニール袋全部かけてたなとか、
あ
なんかすごいリアリティがありますね。楽し
そう。
確かに。いろんなニュース
仕事した
と、ね、リアリティ持って聞けるの楽しそう。
いやあれはすごいね、感じますね。やっぱりクリーニング業界の、まあ、闇もいろいろ見ましたけど、ね、ま
あ、
ま
あ確かにあるでしょうね。
そうそうそうそう、そういうのはすごい面白かったです、
ね。いろんな人と話して、私そのバイトやったことありますって言えますもんね。
そうだね、うん、確かに、うん、あとやっぱり今ねクリーニングしてる人とか見ると、ああ自分もやってたなって思うし、自分もそこにまたやってたかもしれないなっていうのはなんか思いますね。
うん、まあ、ある意味政治家ってね、いろんな人の代弁者になったりとか、うん、共感する気持ちがすごく大事な仕事なんで、はい、いろんな仕事をしたっていうのはね、はい、まあ、苦労もしたっていうのはすごく大事だなって思いますね。
思います、はい、
はい、
まあ、今となってはですけどね、大人になってみてですけどね。
わかりました。ということで、まあ、今日はちょっと自己紹介を中心としてお話をさせていただいたので、はい、また次回以降あの
音楽が
流れましたね。
今度は、ね、冒頭になる予定だ
ちょっと、ね、やっぱ初回だと ね、
ね、
いや難しいですね。
緊張してる
ので、もう僕らもカミカミ
だ
ね。ちょっと後でオンエア聞くのめっちゃ怖いですけど、
はい、怖い、聞けない聞けない。
いや本当そうですね。ではちょっとそろそろエンディングのお時間になります、はい、本日の放送は本日22時、明日の明日日曜日の午前9時に再放送されます。また放送翌日より、ポッドキャストの方でもお聞くことができますので、よろしくお願いいたします。
はい、番組の感想やこんな企画をやってほしい、こんなゲストを呼んでほしいというご意見大募集しております。番組ホームページのフォームからお寄せください。